本日の聖書箇所はマルコによる福音書1章14節と15節です。新約聖書61ページです。マルコによる福音書1章14節と15節です。新約聖書61ページ。それでは拝読いたします。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。アーメン。それでは本日の説教、立ち返って生きよと題しまして、末森牧師にメッセージをお願いしたいと思います。ではお願いいたします。
おはようございます。一言お祈りさせていただきます。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、今日この礼拝に招かれたことを心より感謝いたします。多くの兄弟姉妹とともに、あなたの皆のとどめられているこの神殿に集い、あなたより命の御言葉を聞くこの幸いの時を感謝いたします。聖霊様、どうぞこのところに豊かに臨んでくださり、私たちの心、私たちの思いを取り除き、あなたの身思いで満たしてくださいますようにお願いいたします。新しい習慣の歩みにあたって、聖霊様、あなたご自身が私たちに神の国をへと導いてくださいますように、そのような一週間を始めることができますように、今日の日を祝福してください。ただただあなたの皆が崇められる礼拝となりますように。また今日ここに集った方々を一人お一人のうちに、病の中にあられる方、また困難の中にあられる方、どうか一人一人にあなたが今日この時に慰めと癒し、また解放を与えてくださいますように切にお願いいたします。主よ、どうぞこのところにあなたご自身を表してください。神の国をこのところに来たらしてくださいますようにお願いいたします。貧しい者が御言葉を取り継ぎます。主よ、どうぞ憐れんでくださり、あなたご自身がこの器を持って御言葉を語ってくださいますように切にお願いいたします。すべてを御手に委ねます。感謝してイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。主の皆を心から褒めたたえます。今年も早いもので、もうあっという間にですね、5月に入り、大変暑い日が続いております。今朝も私たちは神様の熱いご愛によって礼拝に招かれたことを覚えて、心から感謝いたします。まさにですね、今日の5月の賛美のように、素晴らしい日、喜びの日、主の皆をですね、ご一緒に賛美しつつ、新しい一週間を、それこそ素晴らしい日、喜びの日、感謝を持って歩んでいくものでありたいと願います。先週の木曜日にですね、今日畑野智也兄弟がお越しになっておりますけれども、ご長男の優斗くんの結婚式が玉川教会で執り行われました。本当にですね、ご両家の方が集まって、素晴らしい主の恵みあふれる結婚式であったことを本当に感謝し、皆様のお祈りとご奉仕を心から感謝いたします。前回もですね、武田幸太郎兄弟の結婚式を玉川教会でしましたけれども、やっぱり教会での結婚式はいいですね、とですね、集われた方とお話ししました。やっぱりその中心に主がいてくださる。とかくですね、結婚式は二人が主人公のようにですね、私たちは思いますけれども、決してそうではない。その主人公は常に主である。教会で結婚式をしますと、それをいつもですね、御言葉を通して語られて、いつもこのところで結婚式を通しても主の皆が崇められていく。これはまさに素晴らしい結婚式だなというふうに、思いました。またですね、本当に初々しい若いお二人がこれからですね、本当に愛し合いながら歩まれていくことを本当に幸いに思い、また共にお祈りを捧げていきたいと思います。またですね、私は個人的ですけれなことでありますけれども、結婚式をした木曜日結婚式で、そしてですね、金曜日の日に、実は私の主人のおじが、まあ、入 去年から入院してたんですけれども、急変しですね、土曜日の朝、亡くなりました。ですので、先週一週間は喜びと、そしてですね、悲しみと、本当に一気に、この、押し寄せてきたような、そのような一週間でありました。けれども、まさに私たちの人生を表すような喜びの時があり、けれども私たちは皆終わる時があります。喜びもまた悲しみであってもですね、私たちの人生は、いくつだろうとはですね、私たちには分かりませんけれども、必ずまた終わりが来るんだなということを改めておじの死を通して、思わされました。おじは64歳でした。まだまだ若いですけれどもですね、まさか、そのような早くですね、死が来るとは家族も思っておりませんでしたけれども、去年の3月に入院してですね、1年少しで、亡くなられました。そのような中にあってですね、今日も共にこの御言葉に預かりながら、私たちが行くべき道を、最後まで人生をしっかりと与えられた道を、それぞれに歩んでいくことができますようにと、お願いつつ御言葉を語らせていただきたいと思います。復活の主にあった者たちは、イエスが十字架について死んでしまったことに失望し、自分たちの願いが叶わなかった。この方がですね、国を統治してくれる、そういう王様として来てくれた、そのように思っていたけれども、あの時、弟子たちをはじめ多くの人たちは、イエスの十字架の死、あまりにもむごいですね、その死を目の前にした時に、その後、復活する、そのことは語られておりましたけれども、なかなか信じることができなかった。そして、十字架について死んでしまったその現実に、弟子たちも含め、この多くの人たちはとどまって失望し、そして聖書には心が固くなっていた。そのように書かれております。それゆえに、イエス様が近くにいて、語られていても、イエス様だということに気がつくことができませんでした。私たちは今朝ここに集まりましたけれども、どうでしょうか。復活の主との出会いを喜び、感謝とともに礼拝を迎えたでしょうか。それとも、先週の一週間に失望しながら、それこそ心が固くなりながら、この時を迎えておられるでしょうか。今朝、私たちがどのような状況のもとにあったとしても、主が集う私たちの心の目を開いてくださって、復活の主が今近くにおられるということを知り、新しい力を受ける礼拝となりますようにと心よりお祈りいたします。なぜなら、今日、少子で読みました、イザヤ書40章、旧約聖書の1123ページ、司会者の方に読んでいただきましたけれども、旧約聖書1123ページ、イザヤ書40章の1節、2節のところにですね、もしお開きになった方はご一緒に読みたいと思います。イザヤ書40章、1節、2節、旧約聖書1123ページ。3、はい。慰めよ、私の民を慰めよと、あなたたちの神は言われる。エルサレムの心に語りかけ、彼女に呼びかけよ。苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われたと。罪のすべてに倍する報いを主の御手から受けたと。アーメン。この予言は、イザヤという人を通して、当時、神の裁きゆえに、バビロンに捕らえられていったイスラエルの民に対して語られました。バビロン捕囚の末期にですね、語られたと記されております。苦しみや悲しみや失望、まさにですね、末期ですからもう長いこと絶頂に置かれていたこの現実の中にあって、もし、初めの数年ならば、捕らえられていってもですね、まだ望みがあるかもしれない。きっとこの苦しみも近いうちに終わるかもしれない。きっとすぐに解放されるかもしれない。そのように、人々は耐えられたかもしれません。けれども、その苦しみがあまりにも長く続くと、私たちは希望を失ってしまいます。信仰さえ失ってしまいます。詩編でダビデがですね、たびたび語っているように、人々は自分を罵り、お前の神はどこにいるのか、そのようにあざけられる。この時はバビロン捕囚の末期ですから、 捕らえられていってから30年、40年は過ぎていたことでしょうか。けれどもその苦しみのただ中にあって、神様はイザヤを通して語られました。エルサレムの心に語りかけ、エルサレムの人々の心に主が語られ、苦役の時は今や満ち、苦しみの時はもう満ちた。彼女の咎は罪は償われた。罪のすべてに倍する報いを主の御手から受けた。神による民の解放の知らせが知らされていきます。そしてそれは一方的な神様の恵みのうちに、何かですね、人々が頑張ったからではなくして、もうすでにその時が満ちた、苦役の時が満ちた、神様側の時においてすべてが満ち、そして一方的にいよいよ解放の恵み、救いの恵みが訪れる。事実イスラエルの民はペルシャの王クロスを通してその解放を受け取りました。そしてそれから多くの月日が経ち、2000年前、罪と死の力に囚われている全人類の解放のために、私たちと共にイエス・キリスト、私たちのもとにイエス・キリストが使わされたのであります。エルサレム、イスラエルの民だけではない、中東の方々だけではない、全人類の救い主として、アジア人、ヨーロッパ人、アメリカの人、すべての全人類の救いと解放を告げ知らせるために、イエス・キリストが使わされました。イエス・キリストの十字架と復活を通して、この解放の御言葉は、まさに実現いたしました。今朝、マルコによる福音書1章15節の聖書箇所を朝礼羊に読んでいただきました。その宣教の始めにイエス様がこの世に使わされ、そして30歳になった頃、イエス様はですね、このご自分の使命、宣教に立ち上がられました。その時にイエス様が語られたことはまさに15節です。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。時は満ちた。イエス・キリストと共に神の国がやってくる。そこにおいて救いの時、解放の時、もうこの時は目の前に備えられた。神様側において全てが整えられた。私たちはまたそれを待つ必要がない。いつですか、いつですかと、イエス様が訪れる前においては多くの人たちが、それこそシメオン、アンナでご存知のように、多くの人たちがイスラエルが慰められるのを待ち望んでいました。けれどもこの時、イエス・キリストはもう2000年前に来てくださって、私たちのために十字架と、そして復活のこの技を成し遂げてくださった。もうすでに時は満ちたのであります。これはカイロスというですね、ギリシャ語の言葉が使われておりますが、これは神の時を表す言葉であります。神の時は今やもう満ちている。神の国はもうここに来ている。英語ではですね、The kingdom of God has come near ですね。もうすぐここに近くに来ていて、そしてもうすでにそれは始まり、一回のことではない、ずっとその神の統治が、始まっている。今私たちもその神の国を生きている者たちであります。まさに先ほどのイザヤ書のように、苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われた。恵みによって神様の時が到来して、私たちはこの方のもとに行き、イエス様が語られました。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。私たちはこの方のもとに立ち返って、この方を信じるならば、私たちはそのところにあたって、その神の国に用意されたすべての祝福を受け取ることができる。これがイエス様が語られている宣教であります。そしてまた、教会が語っている福音であります。私たちはですね、たびたびこのメッセージを聞きながら、神様は愛です。 またですね、どんな苦しみからも神様は救ってくださいます。病を癒してくださいます。私たちがたとえ弱くても、イエス様は勝利者ですから大丈夫です。このようなですね、神様はいつも愛ですよ、愛ですよ、だから大丈夫ですよ、そのままでもですね、神様が助けてくださいますよ。これはすべて全くその通りです。けれども、そのようなメッセージはですね、私たちはとかく好んで聞きますけれども、今日のイエス様の御言葉のように、宣教のように、悔い改めて福音を信じなさい。神に立ち返って、皆さん悔い改めてください。そのようにですね、私たちは語られますと、突然心が固くなりなり、耳が閉じてしまう。大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、とですね、言われていれば私たちは聞けるんですけれども、けれども、あなたが悔い改めなさい。あなたが福音を信じなさい。神に立ち返りなさい。そのような言葉は、多くの人のうちには喜ばれないメッセージかもしれません。けれども、何度も言いますが、イエス様のその福音宣教の始まりの御言葉、それは、悔い改めよ。福音を信じなさい。最後までイエス様は、このことを語られて、そして弟子たちもまたこの福音を携えて全世界に出て行かれました。皆さん、猫派と犬派がいらっしゃるかと思いますけれども、私は猫派なんですけれども、猫がですね、自分が怒られていることがわかると耳をかくというですね、習性があります。でなぜならそれはですね、怒られているこの現実を受け止めたくないから、必死でですね、耳をかくそうです。でも、聞きたくない、聞きたくない。私たちはどうでしょうか。ですね、このように悔い改めて主に立ち返れ。そして生きよう。自分たちの罪の性質が光に照らされていこうとするとき、今まで隠していた、いや、私は大丈夫です。私はそれほどイエス・キリストを十字架につけるほどの罪は犯していません。そのように思っていた私たちが、いや、私たちはとかく正しく生きてきました。よそ様にですね、ご迷惑かけることもない。ましてや、警察に捕まるようなことはしていない。けれども聖書は、正しき者は一人もいないと語っています。罪のない、人は一人もいない。罪人はどこにもいない。イエス・キリストを十字架につけなかった者はどこにもいないということです。私たちはたびたび人に対してはですね、悔い改めが足りない。もうちょっとあの人が悔い改めて早く主に立ち返った方がいいのに。そのように思います。実に聖書に書かれているように他人の目の中のおがくずはよく見えるのに自分の目の中に丸太は自分の目の中に丸太はですね入っているのが見えないそのような存在です。まさに私たちは閉ざされている、正しきことを思うようにできない、そのような存在であります。しかしそのような私たちのもとに聖書では私たちの存在を暗闇に座している者たちと書かっています。すなわち暗闇に座り込んで、そこから自分の力では動くことができない。光が来てくださらなければ自分の罪もわからないし、悔い改めようと言われても、立ち返れと言われてもわからない。その私たちの暗闇の現実に、主イエス様が来てくださり、光を灯してくださる。そしてその時に、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。もうすべては神様の側ですべてがセットされた。用意された。私たちは立ち返るだけで生きることができる。今日のタイトルの通りです。主に立ち返るならば生きることができる。どのような暗闇の現実においても、どのような呪いと思われるような現実においても、私たちは主に立ち返るならば、新しい命をいただくことができる。永遠の命を 受け取ることができるのであります。神の国は事実イエス・キリストと共に私たちのもとに今もなお働いて現実のものとして生きております。私たちはその時もう一度イエス様のこのお言葉、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよ、主に立ち返って福音を信じなさい、主に立ち返って生きよ、私たち自分のためではなく主に立ち返って主のために生きるものと変えられていくのがこの信仰の世界です。今日ですね、購読箇所で第二コリントの信徒への手紙5章をご一緒に読ませていただきました。ちょっと暑いので新約聖書331ページのコリントの信徒への手紙5章のところにパウロはこのように語っています。5章の15節に、その一人の方はすべての人のために死んでくださった。その目的は生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。またパウロは17節でこのように語ります。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。今まで私たちが罪の中で罪に囚われて、それこそイスラエルの民がバビロンに囚われていた時のように、何十年という時間、罪に囚われて生きてきた。罪の奴隷として、自分では思っていないけれども、罪に従って実は生きていた。サタンの言いなりになって私たちは生きていたかもしれない。けれども、聖書はもうすでに時は満ち、主に立ち返るならば新しい、全く新しくされる人生がそこには与えられる。パウロが語る古いものは過ぎ去っていく。そして新しいものが日々生じていく。古い私たちの性質、愛することができない。許すことができない。いつも悪口を言ってしまう。信じることができない。へりくだることができない。悔い改めることができない。様々な私たちの性質があります。しかし、イエス・キリストによって、その十字架と復活によって、私たちが信じ、主に立ち返るときに、その古いものは、古い性質はすべて過ぎ去っていく。アーメン。これが福音です。けれども、パウロは語っています。すでに救われた者たちに対しても、ガラテヤ書で、あなたたちは今まで神の民ではなかった。他の神々に仕える奴隷であった。けれども、あなたは今神を知って、神に立ち返ったはずです。でも、どうしてあなたはもう一度、昔の自分に、昔の奴隷の姿に変えろうとするんですか？これはパウロが言っているのはもうすでに救われた人たちに語っている言葉です。すなわち私たちの人生において一回私たちはバプテスマを受けてもうすでにクリスチャンとなっておられる方は救いに預かりました。けれどもそれからのちも私たちは日々古いものが過ぎ去って新しいものが日々私たちのうちに生じていく私たちが全く新しく変えられていく日々これが信仰生活です。けれども私たちが自分たちの罪にとどまるならば弱い性質にとどまるならば私たちはまた過去の状態に戻っていってしまう。イエス様の十字架もいつか忘れてしまう。自分がどれほど許され愛され今この命をいただいているかを忘れ私たちはすぐに人を裁いてしまう側に回ってしまう者たちです。だからこそ私たちはもう一度このペンテコステを前にして私たちが日々聖霊に満たされて生きることができるように私たちの心をすべて主に明け渡したいと願います。すなわち私たちが抱えているもの私たちが持っている古い性質を 主の恵みの中で今日主に立ち返り、悔い改めて生きよう、全く新しく変えられていく新しい命に、すなわちキリストと共に生きる命に変えられて歩んでいくものになりたいと願うわけであります。いまだまだ救いに預かっていない方においては、今日この福音が述べ伝えられているところにおいて、神の国は近づいた、神の側においては全てが揃っている、私たちは立ち返るならば許していただける、立ち返るならば圧倒的主の恵みと解放を受け取ることができます。どんな罪の中にいても、どんな暗闇の中にいても、私たちは本当の許しと解放を主に立ち返るとき受け取ることができるのであります。どうでしょうか、皆さん日々の生活、その解放と許しの喜びに生きている私たちでしょうか。もし心に喜びがない、解放がない、そのように信仰生活感じているのであれば、私たちはやはりもう一度このイエス様の宣教の言葉、悔い改めて福音を信じなさい、主に立ち返り、誠の許しを、解放をいただく時ではないでしょうか。そのために私たちは時間を割いてでも祈るべきではないでしょうか。求めるべきではないでしょうか。聖書に書かれている通り、古いものが過ぎ去り新しいものが生じるならば、主よ、私のうちにそれを実現させてください。私のうちに新しい神の国を、主がまさに私のうちに生きておられる、そのことを私に体験させてください。そしてそれをもって私たちが力強く出て行って、主をこの福音を述べ伝えるものにさせてください。そのように皆さん願うでしょうか、求めるでしょうか。主は求めるものに与えてくださいます。主に変えられたいと願うものを主は変えてくださいます。自分の弱さを知っている者ほど、イエス様は語られました。貧しい者は幸いなるかな。天の国はその人たちのものである。私たちはただ自分の弱さを嘆くのではありません。その弱さのただ中で主に立ち返って生きるのであります。主に悔い改めて新しい命、聖霊の満たしをいただいて、また再び歩み出すのであります。これが私たちに与えられている信仰の歩みであります。そしてその時、私たちは全く自分を中心にして生きてきた者たちが、先ほどのパウロが語ったように、その目的は生きている人たちが、もはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。自分のために生きるのではなく、自分の欲望を満たすために生きるのではなく、神のために生きるように変えられていくんです。時に自分は願っていないかもしれないけれども、私たちが御言葉によって新しく作り変えられていくとき、主に全てを捧げて歩んでいきます。それは決して宣教師になること、牧師になること、神学校に行くことを意味しているのではありません。私たちが生活のただ中で全て主のために、今日も主のためにお皿洗いをします。ある方がですね、一生涯ジャガイモを洗っている、その働きだったけれども、その働きを通して毎日毎日主のために、主のために私はジャガイモを洗っています。これこそがまさに神の国を生きる人ではないでしょうか。大きなことをしたら神のためにしましたではなくして、私たちに与えられている一日一日一日を主のために誠実に精一杯歩んでいくところに、私たちの本当の喜びの道があり、平安の道があるのであります。けれどもそれはまず初めに言いました、私たちが全てにおいて主に立ち返って生きるようになるもの、生きるようになること、これがまず今私たちに語られていることであります。もうすでに救われた方々、まだこれから救いに預かる方々、今私たちに御言葉が開かれ、心の目を開いていただいて、今神の国はもう近づいている、いやもうすでにここに来ている、皆さん御言葉を聞いて教会に集いし、皆さんにはもう間違いなく神の国が来ております。この時に私たちは二つの道が与えられております。主に立ち返って生きるか、もしくは なお罪の奴隷として生きていくか、肉に従って私たちの人生に救いではない滅びの実を刈り取っていくか、もしくは私たちが今御言葉を聞いて主に立ち返り生きるものになるか、主は私たちが生きるものになることを願っておられます。私たちが主によって新しく作り変えられて、全く主のものに変えられて生きることを願っておられます。そのために今日私たちが招かれたことを感謝いたします。私たちは共に祈りましょう。主よ、どうぞ今日の御言葉が私のものとなりますように。今日主に語られた神の国は近づいた福音を悔い改めて福音を信じなさい。私たちの人生がまことにイエス様を通してイエス様と共に変えられていく、主のご栄光を表していく、神の国を大胆に歩んでいく私たちとなれますように共にお祈りしたいと思います。最後に一箇所ご一緒に聖書を開いて終わりましょう。テサロニケの信徒への手紙、新約聖書379ページ、テサロニケの信徒への手紙第5章第1の第5章の16節から24節までをご一緒に読みましょう。379ページ、テサロニケの信徒への手紙第15章16節から24節をご一緒に読みます。3、はい、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。霊の火を消してはいけません。予言を軽んじてはいけません。すべてを吟味し良いものを大事にしなさい。あらゆる悪いものから遠ざかりなさい。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき、火の打ち所のないものとしてくださいますように。あなた方をお招きになった方は真実で、必ずその通りにしてくださいます。アーメン。これが聖書に語られている約束です。私たちが主に立ち返って生きるとき、平和の神ご自身が私たちに望んでくださり、私たちの霊も魂も体も何一つ欠けたところがないものとして、主の日に、終わりの日に備えてくださると語っております。私たちはいよいよ聖霊の恵みに預かりながら、主に立ち返って生きる。イエス・キリスト、このお方を信頼し、いつも喜んで絶えず祈りながら、どんなことにも主に感謝を捧げながら、私たちが神の国を生きるものとなりますように、共にお祈りしていきましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、2000年前私たちのために全人類の罪の贖いとしてイエス・キリストを私たちのもとに使わせてくださり、十字架と復活においてあなたが私たちの罪のすべてを引き受けてくださったことを感謝いたします。神の時は満ち、すべての咎が償われたことを感謝いたします。どうか今日語られたこの御言葉があなたが私に語ってくださったこととして受け取ることができますように、私たちの心の目を開いてください。聖霊様、どうぞ私たちのうちに臨んでくださり、今日私たちがあなたの御前にひざまずき、悔い改めて福音を信ぜよと、そのように語られるイエス様、あなたに立ち返って生きるものとなることができますように導いてください。 あなたは必ず求める者に聖霊の新しい命を与えてくださることを信じて感謝いたします。どうかその祈りを持って、あなたへの期待を持って、新しい一週間歩み始めることができますように、今日ここに集いし、お一人お一人をあなたが豊かに祝し、お導きください。必ずそのようにしてくださることを信じて感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。